すみだ隆平のハマグリ御門の編、6月7日放送分のポッドキャスト、そしてラジオクラウドになります。すみだ隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さんこんばんは。変な事件や変な人、神羅万象の変を弁護するハマグリ御門の変、私が京都のドンファン隅田隆平です。今夜は特別企画でございます。京都大学心の未来研究センター特任教授佐伯健史先生をゲストにお迎えして、脱成長主義について対談を行います。そもそもはですね、佐伯先生が京都新聞で脱成長主義というテーマで対談のコーナーを持ってらっしゃるんですけれども、そちらにまあ私がお声掛けいただきまして、対談相手としてね。で、担当のね、京都新聞の安倍さんっていう方がいらっしゃって、で、打ち合わせをしているうちに、どこで対談しますかという話になりまして、まあ私がラジオをやってるんで、番組に来ていただいて、そこでもう対談も一緒にやってしまおうじゃないかと。いうことで、京都新聞と KBS 京都という、京都を代表するこのね、二大媒体が、の、このメディアミックスで今夜はお送りいたします。さて、早速ですね、ゲストをご紹介したいと思います。京都大学心の未来研究センター特任教授の佐伯健史先生でございます。
あ、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。佐伯先生、いきなりお尋ねしたいんですけれども、そもそもこの脱成長主義というのはどういう意味なんですか？
あのね、まあ、例えば今、アベノミクスがありますね。
はい。
安倍首相が。
ええ、
で、まあ、これで5年か6年、とにかく日本をもう一度経済成長させると。
はい。
いう、で、まあ、アベノミクスという政策を取ってる。
はい。
で、だけど、この5年間ぐらい、相当いろんなことをやって、ものすごいお金を出して、
はい。
ものすごい財政出動をやって、
ええ、
それから成長戦略でね、
ええ、
AI とかロボットとかどんどん作ると。はい、いうことをやってるにもかかわらず、大して成長できてないんですよね。ほんの少ししか成長できてない、はい。で、世界中を見ても、どの国も先進国、ほとんど 1%、2% いけば違法なんですね、成長率。で、つまり世界全体でどんどん成長率が落ちてきてるんです、で、落ちてきてる時代には、やっぱり落ちてきてるっていうことを前提にして、ものを考えた方がいいだろうと。で、成長できないのに、無理やり成長させるっていうのは、なんか社会に大きな、歪みを与えるだろうという気がするんです、
はいはい、
だから私が言ってるのは、成長、何が何でも成長をやめろっていうふうなこと言ってるんじゃなくって、成長しなければならないという、
うん、
まあ、そういう考え方はもうやめて、
はいはい、
違う考え方の方が我々もうちょっと生きやすくなるんじゃないかという。
それはまあ国というレベルでも個人のレベルでもっていうことを。
そうですね、個人のレベルでもそうですね。
そう考えるとね、私ね、脱成長主義の申し子なんですよ。というのもですね、家は妻の実家に住むマスオさんですし、車もね、ペーパードライバーで、車持ってないですし、で、3月まで、まあ事件も、ね、そういう依頼者も多い大阪弁護士会に所属してたんですが、この4月から京都弁護士会に登録替えしまして、図らずも脱成長主義を実践しているようなところがございまして。
あのね、
はい、
それは、ちょっと若い人にも聞きたいところなんですよね。はい、まあ、僕は個人的には、あんまり成長っていうことにこだわる気はないタイプの人間で、
はい、
で、まあ、ごく自然に、子供から大人に成長してしまいましたけどね、今やだんだんと、文字通り脱成長に入りましたけれども、それはともかくとして、
はい、
世代的に言いますとね、やはり、今私は、60代後半ですけれども、はい、で、まあ要するに高度成長期に青年時代を送ったんですよね。はい、だから、ある程度経済が成長するっていうことが自然だったんですが、今、まああなた方のような若い人と喋っていると、はい、ほとんどそういう意味で成長したいというふうな感じもないし、そんなに物が欲しいという感じでもないし、むしろもう物はいらないと。 ただゆっくりと遊べる時間が欲しいとかね、楽しく友達と暮らせる時間が欲しいとかね、で好きなことを やるために多少働いてお金を稼ぎたいとかね、まあ、その程度でいいやっていう人が非常に僕の周りにも多いんですよね。でそういう意味で住田さんなんかの、はい、その感覚というか、はい、世代、まあ、世代を代表していただくかどうか別として、そういう個人的なことも含めてね、世代的な感覚は聞きたい、
だからですね、今佐伯先生がおっしゃった、まあまあ、僕も人から見たらのんびりしているように見えるかもしれないんですが、その程度でいいやっていう感覚よりもそうあるべきやっていうぐらいに思ってるんですよね、
うんうん、
そのなんていうんですかね、経済的な利益を追求したところでというか、して得られるものって果たして何やろうって言ったときに、そこそこの幸せでいいとかじゃなくて、そこそこの幸せが本当に最大の価値があるっていうふうに、確信が僕にはあるんですよね。
今ね、割とこう、両極分解してるというか、はい、まあ、規制緩和やら何やらか非常に進みました。
はい、
それから新しいベンチャービジネスも可能になっている、
はい、
で、まあ、AI 関係とかね、生命科学とか、ロボット関係とか、で、少しアイデアのあるようなものを作れば、
はい、
結構マーケットがあったりしますね、
で、
それで成功すると、ものすごくお金を儲けることもできる、
はい、
だけど、ものすごく多分働かないダメですね、で、グローバルな企業で働いててもそうで、
うん、
で、例えば外資系の企業で働きますよね、
はい、
そうすると収入はものすごくいい、それは35、6歳ぐらいで1000万超えるでしょう、だけど、ものすごく働かない、
はい、
で、そういうタイプの仕事が一方にあって、
はい、
で他方でそれからちょっとこぼれてしまうというちょっと言い方が悪いんだけれども、何かそういう路線に入らなくって、
はい、
もうちょっと、自分のやりたいことをやりたいというふうにやると、今度逆にお金がどんどんなくなっていってしまってね、所得が少なくなって、でこれはこれでまた苦しくなってしまうんですよね、だからその真ん中辺でそこそこ、
まあそうなんですよ、そのええ塩梅っていうところがないと、うん、やっぱりね、そのお金もないと、
そうそう、
ね、その、うん、自分がやりたいこともできないわけですから、
そうですね、だからその塩梅を見つけるっていうのが今なかなか難しいですよね。
で、まあ、そうですよね。
結局、うん、アメリカでトランプ大統領が出てきたのも、はい、まさにその辺のに大きな理由がありますよね。
うん、やっぱ
りアメリカはものすごくビジネスチャンスが広がって、はい、頑張ったらいくらでも金儲かるぞと、でお前らチャンスがあるんだからいくらでもやるよと。
はい、
でそれ金融商品を扱えばどれだけでも金も儲けできるし、新しいああいうインターネット関係のものを、ね、開発したらいくらでも金儲けで、それはそれでビジネスチャンスが広がったように見えて、
うん、
それが経済を引っ張ってい った、
はい、
だけど普通の労働者でちょっと普通より下に一遍下がってしまうと、どんどん下がっていってしまって、はい、ちょっとその真ん中辺を維持するっていうのは難しい。でそういう真ん中辺を維持するはずだった人がどんどん下に下がっていってしまうので、
うん、
こういう人たちがこれまでのやり方じゃダメだと、
うん、
でトランプを担ぎ出したわけですよね。
トランプの支持層というのは結局そういう人たちが多数なわけですもんね、
う
ん、
そうですね。
これでね、リスナーの方もこの脱成長主義ということがどういうことを意味するのかなんとなく分かっていただいたと思うんですが、まだまだ対談は続きます。隅田隆平のハマグリ御門の編、今夜は脱成長主義をテーマに佐伯啓史先生をゲストにお迎えしてお話をしております。このね、ラジオというメディア自体がまあ脱成長主義的かなっていうふうに僕は思うんですよね。テレビとかがどんどん映像が綺麗になっていって、あるいはね、バーチャルリアリティっていうんですか、VR とかって言ったら、アダルトビデオとかあんなんで見たらもうね、女体が飛び出してくるわけでしょ、っていう中で、この声だけで、ね、リスナーはこの私と今佐伯先生がお話してる声をじっと部屋で聞いてもらってるわけで、そういうメディアをまた、ね、好む人が増えつつあるっていうのが今の現状ではあるんですよね。
うん、これはちょっとね、不思議な現象のような気もしますね。また確かに若い人案外とラジオ聞くんですよね。
そうなんですよね。
増えてるようですね。
はい、今ラジコっていうアプリがあって、うん、スマホとかでも聞けるようになってるんですよね。
ああ、そうですか。
そうなんですよ。ほんで、それで、うん、ラジコプレミアムとかっていうのに登録すれば、全国のラジオをエリアフリーっていうような形で、その、リアルタイムで聞かなくても後から聞いたりとか。 そういうこともできるような時代になってるんです
よ、ね、例えば北海道の放送とか
聞けます聞けます、はい、この番組も結構関東とか、東北とかで聞いてくださってる方がいらっしゃって、はい、
あのねラジオって言いますとね、あの昭和だいたいあの日本にテレビが普及するのが昭和33、はい、4年ぐらい、
あ
ちょうどね、まあ、個人的体験で言いますとね、はい、我が家にテレビが来たのが僕は小学校3年か4年の時なんです、はい、昭和33、4年、はい、でそれはあの皇太子様のご成婚があり、
はい、
でそれから相撲の方は若乃花と土地の海、土地錦の時代でね、はい、でそれから野球の方は
あ
の長嶋が
出てきて六大学からジャイアンツに入って、
そうそう、
はい、
であとプロレスの力道山とかね、
はい、
ああいう時代でもうみんながテレビを見たいっていう、そういう時代だった。だけどテレビの普及率はまだ少ないですから、基本的にはまだラジオなんですよね。
はい、
でね、あのラジオでね、相撲を聞いてる時のこの興奮感ってのはまだ忘れられないですね。とにかく何をやってるのかわけが分からない。わわわわわ、寄りました、寄りました。どっちが寄ってるのかわからないってね。で、だけど何か面白かった。何か面白かったですね。で、それがね、僕のラジオの、まず原体験で、はい、すごい、ラジオってのは面白いもんだなって、で、その次にね、ラジオをよく聞いたのは、これ大学に入ってからで、はい、1970年前後なんですよ、はい。まあ、私が大学に入ったのは68年なんですが、はい、まあ、70年前後。あの頃は、あの深夜ラジオのね、前世時代。
どんなラジオ聞かれてたんですか？
ね、深夜、あの、オールナイトニッポンとかね。
鶴光さんとか。
鶴光も出てたかな。あの、なっちゃんちゃこちゃんってのがいましたね。そういえば。それから、その後、八で歌謡曲って落合恵子がやった、ね。
はい。
ああいうのよく聞きましたね。桂三枝が深夜営業っていうので、あの、出てきましたよ、あの頃。だから、その学生文化と深夜ラジオっていうのは切り離せなかったんですよね。は
い、ああ、そういう時代ですか。
で、テレビはもちろん、もちろん世間には普及してるんだけれども、僕自身は東京で下宿生活してたから、テレビがなかった。
はい。
で、したがって基本的にラジオの方、期間の方が長かった。で、テレビをちゃんと見出したのはまだ、最近になってから。
そうなんですか。
要するに子供もね、育ってしまってね、ようやくテレビが自分でゆっくり見れるようになったのは、まだこの10年間ぐらいの話でね。
そうなんですか。それまではもうラジオ主体というか。
基本的にはラジオ主体だったですね。で、その感覚からするとね、いや、ラジオの方が、その向こうにあるものが見えないだけ、画面、はい、映像が見えないだけ、想像力を喚起するところがあって、何が起こってるかよくわからない。今の相撲でもどちらが寄ってるのかよくわからないし、サッカーまで来るともう何が何やらわけわからんのですよね。
サッカーの中継もやってますもんね。野球は当たり前のようにやってますし、ナイターは。
そうです。そうです。だけど、どう言ったらいいのか、何か向こう側で何かが起こっててね、で何かが起こってるのがこうブラックボックスになって見えないという感覚っていうのは割と面白い。はい、
見えないのに、でもテレビよりもラジオの方が多分リスナーっていうのは当事者として参加してる意識が強いじゃないですか。僕もなんかそういう感じだったんですよ。学生時代にラジオ聞いてる時っていうのは、本当にその、ね、そのバーチャルリアリティじゃないですけども、パーソナリティの人が飛び出して部屋に来てくれてるような感覚と、まあ、それは言い過ぎかもしれないですけど、だからその学生時代に、よくあの、北野誠さんがパーソナリティをされたラジオずっと聞いてたんですけど、未だにね、あの、誠さんのラジオ、名古屋でやってらっしゃるラジオとか、出たりするんですけど、その時にもう、誠さんに昔聞いた話とかを、直接、あたかも直接聞いたかのように、そういや、昔誠さんこういうことをおっしゃってたじゃないですか、みたいに言ってるんですけど、それをあくまでラジオを介して聞いた、ね、リスナーでしかなかったのに、なんというかね、そういう当事者となれるというか、その、なんか人格的な接触が、あるような気がするんですよね。
そういうもんかもしれませんね。テレビだとテレビ画面で向こう側でやってますからね。こちら側とこうそう距離があって、向こう、ね、その、箱の中のものを見てるっていう感じ
がある。そうなんですよね。
ラジオは声で来ますからね、はい。直接ダイレクトに音が飛んでくる感じは。ありますね。
で、やっぱりその、ラジオの方が、まあ、本音も喋れるというか、で、偽善が通用しないというかね、 なんかそれこそ、ね、ちょっと前まで、今もやってるかな、日大のアメフトの問題とか、はい、うん、ずっとテレビでやってたじゃないですか。うんうん、で、みんながもうね、その、悪辣な日大の監督とコーチを、もう、あたかもその時代劇のね、完全懲悪みたいな構造で、うん、まあみんなが叩くっていうような中で、その、やっぱり、多くの人が違和感を感じてると思うんですよね、それは。感じてるんだけれども、なかなかね、テレビの中でその違和感を言う人はいなかったりとかして、みんながその中のテレビの構造の中の、まあ、コマとなり、発言しっていう部分があるんですけれども、やっぱりこういうラジオっていう場だと、ちょっとおかしないみたいな話をね、ゆっくりできる部分あるんですよね。
あ、それはそうかもしれませんね。テレビでね、コメンテーターがね、あそこで、ちゃんと顔を出して、
はい、
しかも割と偉そうな顔してね、私は何でも知ってますから、
そうなんですよね。
座ってるとね、うん、あれですね、そういうちょっとこう、社に構えたようなコメントっていうのはしづらい。
そうなんですよね。
で、またそれ期待されないですね、そういう
種類の、
ね。
そうなんですよ。もう、そこで言ったら、まあ、VTR で、まあ、視点を設定されてしまってるわけじゃないですか。言ったらその番組の視点というか。内田監督とね、うん、コーチを攻めますよっていう設定されている中で、そこにギャランティーをもらって出ながら、いや、これはどうかと思うよみたいなことを言うのもまたおかしいし、だからそういう意味では、本当にこのラジオでも、その話をしたんですけど、ゆっくり、まあ、うん、ちょっとこれは叩きすぎなんじゃないかっていうような話はできるんですよね。うんうん、
なるほど、
うん。
そのね、今、ちょっと話、日大の、方のアメフトのあの反則の話に少しスライドしてよろしいですかね。
はい、結構です、はい、
で。あの問題そのものはね、まあ確かに内田監督ってのはかなりとんでもない人だろうという気はしますし、ただまあ、それで話が終わるんじゃなくってね、一大のちょっと局所的な話ではなくって、ああいう反則がとにかくやたら多いですよね、ここのところ。で、まあその国会で議論になってる財務省のね、文書の
改ざん、
あれだって反則だし、はい、それから森友の問題だって、まあ、反則だし、で、家計がね、僕は安倍さんが関与してると全く思いませんが、なんかマスコミはあれ、反則だ、反則だ、まあ、はい、安倍さんが反則してるというふうな報道してるわけですよね。はい、何でもかんでも、とにかく反則してるって言って、相手を叩いてるのが非常に多いんですよ。でね、だけどね、これ、考えてみるとね、例えばトランプ大統領というのは、まあ言ってみれば反則みたいな大統領でしょ。
もう存在そのものが、
そのものが
反則ですよね。
日朝会談だって反則でしょ。
いや、まあそうですよね。だからもうね、プロレスで昔タイガージェットシーンっていうのがサーベルコアで出てきたじゃないですか、もう出てきてる時点で反則やがなっていう話でね。
そう
ね、トランプってそういうとこありますからね。
そうそう、出てきた時点で、はい、とにかく反則してくれる人を大統領にしてるんですよ。
まあまあそうですよね。まあ反則的な公約ばっかり掲げてましたからね。
うん、そうです、うん。で、しかもあのスタイル、それで昨日言ったことはもう今日はコロッと変えてしまってね。
はい。
で、昨日のことは全部忘れてるみたいなね。で、あのやり方自体がもう完全に反則行為で、うん、しかしね、逆に言えば、例えばあの時ヒラリー・クリントンが大統領になってたら、はい、日朝会談なんて多分開かれてないでしょ
う。ないでしょうね。米朝会談。
いや、すいません、はい、米朝会談が開かれてないだろう。はい、で、それから、経済が今良くなってるのかな、悪くなってるのかよくわかりませんが、アメリカ経済あんなやり方で保護主義だ、それから壁を作る、
はい、
あんな形で一気に回復させようなんて発想はそもそも出てこないですよね。で、オバマ大統領だってもっとオーソドックスなことしかしない。つまり、普通のルール通りオーソドックスなことをやってるだけではもう、今ちょっと持たないっていう気分が非常に強い、どこでも強いんじゃないでしょうかね。で、ギリギリのところで反則していかないと、だからどういう形でうまく反則するかっていう、その競争みたいになってしまっててね。
そうなんですよね。だから、アメリカのそういうね、シリアに対する攻撃なんて、うん、まあ国際法では許容できないもんじゃないですか。うん、まあ言ったら反則なわけじゃないですか。だからそうなんですよね。その大きな反則を多めに見て、アマチュアスポーツの、
う
ん、ねえ、学生がやった反則をずっと、一日中テレビでやってるっていうのは、木を見て森を見ずというか、ねえ。
全くそうだと思いますよ。
はい。
で、安倍さんがね、加計学園に便宜を図ったんじゃないかなという、 ほとんど、私は根も葉もない噂だったの、根もない話だと思いますが、うん、まあ、そういう話をずいぶんやってる、だけど考えてみたら、小泉内閣の時にね、構造改革やって、でその時にそれは民間からずいぶん入れてきて、それで、あんまり個人名出すのはあんまり適当じゃないからあれですけど、特定の企業のトップの人が、はい、その改革、規制緩和の改革の委員会の一番トップにいるわけですよ。
まあ、T さんですよね。
うん、はい、で、特定の企業と明らかに結びついてる人がね、うん、
はい、
で、これは反則ですよ。
反則ですよね。
だけど反則がもうどんどん、もう完全に公然と、まかり通っていて、
うん、
で、それをほとんどの新聞も支持したわけですよね。
うん、
メディアも支持してた、はい、構造改革、で、それは、そこを支持しておいて、それで、安倍さんの小さな問題でね、ちょっと、なんかおかしいんじゃないかみたいな話をやってみたり、うん、日銀のアメフトでね、こんな話、毎日毎日取り上げるってのはね、本当におかしいと思いますね。
なんか、まあ、僕はそのね、安倍さんのことに関しては、まあ、そのね、盛りかけ問題とか言われるのは、まあ、先生のお考えだと小さい問題だと思われると思うんですけど、うん、僕もその、まあ、国政全体の中では小さい問題だと思うんですが、小さい問題に現れてる、まあ、その細部に現れてる、その、出来事っていうのが、もっと、なんて言うんですかね、うんうん、そこに本質が現れるんじゃないかなっていう部分を感じるはするんですよね。うん、
なるほどね。
その、
盛りかけうんぬんと話でね、まあこれ話出すと随分これも時間かかってしまうかもしれないけれども、まあちょっと一言言っとくと、政治主導ってのは基本的に僕はそういうもんだと思うんです。
はいはい。
で、政治主導ってのは、政治家が一番トップの政治家。
はい。
まあ、この前なら結局首相だし、あるいは内閣ね、
はい。
で、彼がまあある程度自分のやりたい人を連れてきて、それで自分のやりたいことを実践していくと。で、まあそれが、その単なるお友達がいいかどうかっていう話はありますけどね。はい、お友達でなかったって、なんかある種のコネですよ、それは。
まあまあそうですよね。
ある種の、人間的なつながりの中で、政策が立てられることは、間違いないと思いますね。はい、
だから、まあそのね、政治主導の、ああいう、こう、ね、特区という、もうそもそもの制度がそういう仕組みだとは思うんですけど、そうそう、ただ、その、まあ明白な嘘をついてたりするわけじゃないですか。あった、あってないのところの関して言うと、その、何かしらの斡旋をしたとかっていうのは、まあ置いといて、違法性があるかどうかは別として、あったあってないの話は、まあ普通の大人が見たら嘘ついてはるなっていう部分を強弁するっていうところが、やっぱりああいう、まあ、さまつな問題かもしれないんですが、そういうことで、まあ嘘をつく人は、もっと大事なことでも嘘をつくという推認が働くんじゃないかって僕なんか思っちゃうんですよね。そこは。
だけどね、まあそうですね、それはそのおっしゃること、まあよくわかります、わかるけれども、嘘をつくっていうけれども、じゃあ新聞、最近フェイスニュースっていうか、
フェイクニュース
って、ね、はい、言葉がよくあるけれども、はい、新聞の記事っていうのは厳密に言うと全部嘘だとも言えなくはないですよ。
まあそ
れは何が事実かってことははっきりと確定しないんですよね。
うん、
だから今の盛りかけの問題だって、我々が盛りかけについて与えられる情報というのは全部新聞、
まあ
それからテレビ、
ね、
雑誌からのもので、はい、で僕が直接森友のね、籠池さんに会った話を聞いてきたわけでもないし、検察の話を聞いたわけでもない、
まあそうですね、
だから全部どこかである情報なんですよ、
うん、
何かがそこに介在してるんです、で新聞は必ずなんかあるスタンスがあります。
はい。
で、あるスタンスのもとで情報を取ってきて。
そうですね。
で、それを報道するときに必ずそこに解釈が入ります。
うん。
あるいはどういうふうに報道するか。
そうですよね。
どれを一番のトップニュースにするかで必ず
が。そうですよね。編集っていうのはその主観が介在するっていうことですもんね、必然的に。
そう
です。ニュースを取捨選択して、ね、どういう見出しをつけてっていうところに。
そうなんですよね。
うん。
で、そうすると、例えばあの問題のときに麻生さんが、いや、盛りかけなんて大した話じゃないじゃないかって、はい、もっと大事な TPP とかね、いろんな話が大事なことあるじゃないかっていうふうに言って、はいはい。で、それをもし新聞が、これ麻生さんの言ってることになるほどもっともだと、 で森かけも大事だけれども、やっぱり今同時に国会で別のことも議論しないとダメだな、はい、ダメだよっていう報道を仮にやればね、うん、それは世論の方向また変わりますよ、
うん、
だけどそんなことを言った新聞社はほとんどなくって、みんな麻生さんはとんでもないっていう報道をするわけでしょ、
うん、まあまあそういうもうそうですね、暴言キャラとして、
う
ん、
そうそう暴言キャラになっちまった
暴言を待ってる部分はあるんですけど、またでも答える部分もあるじゃないですか。
まあ、ある人なんか役柄をね、自分の役柄に認識してるというか、はい、だから今言いたいのは、ちょっとここまで厳密に言うとね、話が、のレベルがいろいろあるからあれなんだけど、はい、非常に厳密に言うと、本当の意味で客観的事実なんていうのは我々にはわからないです、
うん。
で、全部がフェイクといえばフェイクなんですよ。
うん、
で、まあ、明らかに嘘をついたっていう話は、またこれまでこれフェイクにしても、ちょっとね、レベルがひどすぎると言いますかね、
うん。
そのレベルの問題はあるけれども、だから、今、本当に厄介な時代に入ってしまったという気がするんですが、我々は何が、どこも、そのフェイクの程度がよくわからなくなって、すべてがフェイクニュースであり、そういうものにさらされて、特にインターネットまで来ると、本当にこれ発信元もよくわからない。
まあそうですよね。
なんとなく流れてしまって、それが広がれば、なんとなく事実に見えてしまって、で、それを我々受け取る。
はい。
で、これはかなり大きなフェイクの可能性がある。
うん、
という時代に入ってしまってるんじゃないのかなっていう感じはしますけどね。
で、まあ逆にその何ですかね、まあただその新聞っていうのはそれなりにまあなん、うん、編集者が取捨選択して吟味した上でニュースのね重たい軽いを、ね判断してやってる部分あると思うんですけど、それこそネットのニュースなんていうのはね。うん、誰が、もうニュースソースが誰かっていうこと自体がわからないし、かつ、その、やっぱり、なんていうんですかね、その、見る側の人が、もう自分の好きな、その、好き嫌いをもう、はっきりさせて、自分の見たいニュースしか見なくなっていってるじゃないですか。で、自分の考えてることの正当化根拠だけをまた探してっていうようなことを、それを、その、まあ、左右双方がやってる状況で、だからもう、完全になんていうのか、もう相入れる余地がないというか、もう分断が明確化したのがこの数年の、そのマスメディアの状況かなと思うんですけどね。
そうですね、そうですね。それは一つはやっぱりインターネットのようなメディアが、そういうものを非常に容易にしてしまった。つまりもう特定の自分の好きなものしか見ない、好きな人としか繋がらない、
はい、
で好きなものしか情報として取り入れない、でそこで一つの世界が成り立ってしまって、
はい、
ですからあるグループは、まあ、政治的に言えばさ、あるグループはもう、うわと、
はい、
で、あるグループはこの趣味の団体みたいなね、そういうふうに分断されてしまう。でそれが一つありますよね。で、それからもう一つはね、やはりこの10年、20年、どんどんと何が大事な問題で何が共通の問題かっていうその問題設定ができなくなってしまった。で、それと先ほどの事実が何かっていうことがよくわからなくなってね、もう全てがフェイクニュースの時代になってしまったってことと、多分非常に深く関係してると思うんだけれども、例えば今、日本の最大の問題は一体何でしょうか、
はい、
日本で一番大事な我々が考えるべき問題は何かって言われたって、これみんな、ちょっと答えに窮しますよね。で、みんなそれぞれの立場によってまた答えが
違いますよね
、はい、大企業の人と。その商店街のね、おじさんとまた違うしね、タクシー運転してる人はまた違うし、はい、学生また違うし、で。そうすると、みんながちょっと自分の立場を離れて、こう全体を見て、だけど今これはやっぱりみんなで考えなきゃダメだよね、みたいなね、そういう問題を設定する、定義することが非常に難しくなってしまいましたね。
そうですよね。もう各種の団体が、まあ自分とこの利益を守ってくれる、まあ政党があって、そこにまあ選挙を入れてっていうような形で、その、なんていうんですかね、自分の職業を離れてというか、生活基盤を離れたところでの、先生がおっしゃるような共通の大きな問題を意識するっていうのは、確かに欠落してるのかもしれないですよね。
うん、そうですね。で、政治で言いますとね、もともとはね、例えば政党政治っていうのは、利益団体で構わないんですよ。はい、で、ある大企業は大企業で、はい、自分たちの利益を実現してくれるような政党があると。はい、で、労働組合は労働組合でね、
はい、
また自分たちの利益を政党に、はい、持っていけばいい。 で、そういうほど、今の時代はそれほど明確でもないんですよね。で、どの政党に持っていけばいいかっていうほど、その明確でもない。
まあそうですよね。だから実際に民主党政権の時に、そういう団体が支援する政党変わって、また自民党に戻ってみたいな団体いっぱいありますもんね。
そうそうそう。どんどん、だから政党の方もそうすると、できるだけうまいことを、うまい話をしてね、どの団体にでも、どういう利益集団に対しても、アピールできるような、ことを言おうとする。要するに口先だけで適当ないいことばっかり言うと、これだって一種のフェイクですよね。で、そこで物事が動いてしまって、
はい、
で、我々の方もなんかそれで簡単に動かされてしまって、で、その時その時の情緒だとか気分で、こっちに投票してみたり、
はい、
あっちに投票してみたりする。で、やはり、そこでもやっぱり大きな問題が見えなくなってしまう。という、そんな構造でしょうね。
なるほど。ここで一旦 CM 入りましょう。隅田隆平のハマグリ御門の編。この番組はポッドキャストでも聞くことができます。ラジオクラウドでも聞けます。佐伯先生とこの後たっぷり、ポッドキャストとラジオクラウドでもお話をさせていただきます。それではハマグリスナーの皆さん、ご唱和ください。ハマグリ、ハマグリ。引き続き、ゲストには、佐伯啓士先生にお越しいただいております。よろしくお願いします。
どうも。
ねえ、あの、本編の収録はあっという間に終わってしまったんですけれども、気楽にこっからはお話しいただければと思いますんで、
はい、
一応あの、インターネットでは配信はされるんですけれども、
やっぱりあれですか、インターネットというのは非常に重要なメディアになってますか、隅田さんがなんかの世代だと。
ああ、そうですね。この、まあね、ラジオとかでも結局そういう、そのラジオそのもので聞くんじゃなくて、あの本編でも言ったみたいにラジコとかそういうので聞いてたりとかする人が多かったりしますし、それこそ、あの、このポッドキャストであれば海外でも聞けるんで、で、海外の方からも、ね、あの、メールいただいたりとか。
なるほどね。
っていうような形で、
うん、
やっぱりそうですね。なんかラジオのネタを探すにしても、ネットニュースから拾ったりしてる部分が多いですかね。
これね、僕はね、基本的にはあんまりこういうあの電子メディアってのはあんまり使わない方なんでね。
そうですか。
で、まあインターネットもパソコンも結局その。メールはしますわね。
はい。
で、これはまあ、で、もちろん、原稿を書いて、はい、その原稿をね、メールで、
はい、
あの、新聞社に送ったりはします。で、あとはまあ、若干、その、調べ物をするときにね、
はい、
あの、Google とか、Yahoo とかで検索するという程度なんだけれども、それでも、まあ、例えば Google を開けると、まあ、場面がまず出てきますわね。
そうですよね。
で、今日、なんとかかんとかで、芸能界のなんとかが離婚しましたとかね。
出てきますよね。
これを不倫しましたみたいな話が出てくると、やっぱりちょっとつい一つぐらい見ようと思ってね、クリックしてしまうと、結局なんかそっから先ね、1時間か2時間もらってそんな話
は。佐伯先生でもそうですか。
そうですよ。
そうなんですよ。どうでもいいところに最終的にたどり着くんですよ。なんかよくわからんね、ね、サエコのなんか見てたりするんですよ。ほんまにインスタを見たりとかね。興味あんのかっていう、そういう。
そうなんですね、で、例えばまあ、食べログとかそういうものがあってね、はい、あの、レストラン、京都の、ちょっと、はい、今度京都でちょっとイタリア飯食いたいなと思って、ちょっと調べてみる、はい。まあ、それで一見で終わったらいいんだけど、やっぱりちょっと比較してみたくなって、
見ますよね、
次から次へ、これまた30分、1時間かかってしまうんで、これ何なんだろうと思うんですけどね。
そうなんですよね。僕らもそのね、調べ物とか仕事でしてる時とかも、結局その調べ物だけで完結絶対しないですもんね。
絶対しないんです
よ。なんか関係ないのをどんどん見ていって、っていうことが多くなりますよね。
で、それが何かものすごく大事な情報でずっと残ってるかっていうとそうじゃなくて、
いやもうそうですよね。
もう2時間後には全部消えてしまってるでしょ。で、そしたらあの1時間2時間一体自分は何してたんだろうって話になって、
いや本当にね、そのスマホってお持ちですか。
いや持ってないです。
普通のガラケーですか。スマホもやっぱ危険ですよね、
うん。
自分自身でもちょっとスマホ中毒なとこあるんじゃないかないうぐらい、もうすぐ時間が空いたら見ちゃうようになっちゃってて、うん、最近もう意識的に見ないようにしようって努めてるんですよ。
だ相当自分でそうおっしゃったように、意識してやめないと、あれはダラダラダラダラとごく自然に中毒現象に入って、
そうですよね。
入っていくような気がしますね。
うん、
で、
でね、やっぱりね、そういう、ほんで、スマホとかで得られる、例えば LINE とか、Twitter とかのニュースとかばっかり読んでると、本当に、長い文章とかを読むのが、ちょっとしんどくなったりするっていう、うん、ほんまに実害もあるんですよね。そういう短い文章に慣れてしまって、ネットニュースとかの、なんかもう、ね、テレビとかラジオの番組をそのままぬ、なんか、抜き出したような記事が最近よくあるじゃないですか。
そうですね。
ああいうのばっかり、そのなんか普段から見てしまってると、うん、だからそういう部分でもこれは良くないなっていうのはありますよね。
うんうん、しかも割とその今おっしゃったように、その長いものをこちらは最初から期待してまい、もう非常に簡潔な短いニュースな、はい、ならね、ニュースで。このポイントだけを知りたいわけで、はい、ものすごく短いやつを期待していて、そうするとものすごく単純化されてしまってね、
そうですね、
でこれいいか悪いかけしからんか、まあいいかっていう、はい、そんなねところで話が進んでいってしまって、何かそういうものだけがインプットされていって、はい、一定のあるイメージだけがね、はい、あいつがけしからんことやってるみたいだなっていう
ね、そうですよね。
あれはちょっと恐ろしいものだなっていう気がしますね。
ちょっとずつ現代人を蝕んでいってるんでしょうね、本当に。
うん、そうそう。で、ところが、ああいうもので、要するに経済活動がどれだけ活発化しましたとかね、生活がどれだけ便利になりましたっていうのは、はい、これはある程度表面に出てきて、うん、まあ、測定とまではいらないけれども、
はい、
まあ、そこそこ認識できるんだけども、あの、ボディーブローのようにね、
そうなんですね、
蝕む方は、これ測定できない。
わかんないです
よ
ね。
わからないんですよね。
うん、
気がついてみたときに我々もうボロボロになってる。
いや、十分あると思いますね。本当に、
うんうん。
なんか思考力とかも衰えるんじゃないかなとか思うんですよね、やっぱり。
それも確実にそうだと思います、
。
だけどね、考えてみたらね、20世紀の初めぐらいに、ちょうど第一次大戦が終わって、はい、第二次大戦が始まる、その戦間期っていうのは、はい、まあ、ヨーロッパではものすごく社会が大きく変化する時代で、はい、その一つの大きな理由はメディアなんですよね。新しいラジオが出てくる、はい、電信電話が出てくる、はい。で、雑誌やら新聞がものすごい勢いで発行されて。はい、で、しかも、普通選挙法が、通ったりしてね。
はい、
で、大衆が政治の場に、出てくる、
はい。
で、それで一気にそういう情報、ものすごい勢いで情報文化が、拡散していくんです、で、そういうものを見ながら、かなり多くの、その知識人がね、
はい、
これとんでもないことが起きてると、
で
ものすごく船舶な情報が次から次へと流れていって、でみんなそこで物事が分かったような気分になってくる、で本はものすごく出てくるし、新聞はものすごく出てくるし、
はい、
つまり文化は一見したところ非常に活性化して、どんどんどんどんこうなんていうかレベルが上がってるように見えるけれども、人間はみんなそれに頼ってそれに依存しようとしてしまっていて、全然自分で物を考えることができなくなってしまった、時間もなくなってしまった、
はい、
でこれは本当の意味ではって、その文化の質がどんどん低落してる、
はい、あ
というそういうことを書いてるんですよね。
あ、もうそれは20世紀の初めからそういうことを言われてて。
そうそう、20世紀の初めです。
でもその当時ですそれはそういう新聞とかそういう情報が、まあ、新しいメディアが出てきて、船舶な情報やって言ってたのが、うん、今っていうのはもっと個人レベルで、うん、船舶にも程がある、
う
ん、
そう
情報がもう飛び交ってるわけで、それこそみんなが、まあ当事者と、当事者意識を持って、それこそ、ね、日大のあの話とかやったら、そのね、ツイッターとかで見てたら、本当に、日体大アメフト部許せんって書いてる人が多かったりするんですよ。もうその時点で間違えてるんですよ。日体大許せんとか、あるいは、日本ラグビー協会に抗議の電話をしてくるおっちゃんがいるらしいんですよ。いい加減しろラグビー協会とか言って。でもそのレベルの情報が、思ってる人が自分から情報を発信してるわけなんですよね。
なるほどね。
それを見てまたラグビー許せんって思う人も中にはいるわけで、だからとんでもない時代ですよね、そう考えると。
そうですね、だからもうそういうところの検証はもう全くなくなってしまって、言ったもの勝ちなんですよね。
そうなんですよ。
で先ほどラジオの方でも言ってましたけど、だからトランプ現象というのはまさにそういうものが作り上げた現象
で、ね、
はい、
まあまあそうですよね。その
言ったもの勝ちなんです
ね。そういう人らがもうね、そのアメフトとラグビーわからんような人たちがって言うとあれですけど、そうですよね。そういう人がムーブメントになって担いだのがトランプ。
まあそういうことですね。
ですよね。すごい大雑把に言うと。
トランプ自身も言ったもの勝ちなんですよね。もう俺が先に言ったんだと。俺が先にNBC は間違ってるって言ったんです よね。言ったもの勝ちになってしまってて。
ね、
恐ろしい時代。だから、 やっぱり現代社会の大きな特徴は真理っていう概念がもうなくなってしまったというか、ポストトゥルース社会なんていうふうに、ね、はい、言われたりしますけど、もう非常に難しいんです。確かに何が真理かってのはあんまり簡単に言ってしまうとね、でそれをそれこそ、その言ったものだけが真理を独占してしまってね、うん、で他のものはみんな間違ってる、反対することができなくなってしまう、でこれはこれで恐ろしい社会で、真理というふうなことは簡単に言ってはならないんだけれども、はい、どこかにやっぱり何かあるだろうっていうふうには想定しておかないとね、
うん、
もしも何もそれがないっていう前提で話し出すと全てが言った方がしなんですね。
まあまあそうですよね。
でこれ本当にフェイクの時代になるんですよ、でそれはまあだけど20世紀の初めぐらいから徐々に始まってた、はい、少なくともヨーロッパの知識人たちはこれはとんでもない時代が始まってるというふうに非常に強く感じてるんですよね、あの頃。
うん、
でそれが100年経ってしまうとね、まあ、こんな状態になって
ねえ、
そうすると結局ね、マーケットの原理がやっぱり支配してしまって、
はい、
先に言ったもの、マーケットの原理と声の大きいものの原理ですかね、先に大きな声で言った方が勝つ、
はい、
勝つという意味はそれが多くのものがフォロワーか、僕はそのフォロワーとかはよくわからないんですけどね、でフォロワーっていうのが出てきて、で何万人が追随してると、
はい、
くっついてきてると、
うん、
まあ、それだけのマーケットがあるってことですね、
そうですね、
マーケットと多数決の原理が結局支配してるんですよね。
うん、
それは前にあれですね、橋本市長の、
そうです、
ど
う
して、
とこで勤務弁護士の時は橋本さんの事務所に2年半ほど勤めてまして、
うん、
僕
は彼が出てきた時にやっぱり恐ろしい人が出てきたなという気がしたんです、はいはい、それは今言ったようなことで、とにかく大きな声で言った方が勝ちだと、彼ツイッター得意でしたね、よくやってました、よく やってたようですね、
まあ、ツイッターに向いてるんでしょうね。だからツイッターっていうのはやっぱ140文字っていう制限があるんで、議論なんてしようもないんですよね、
うん、
そうなってくると結局攻撃力の問題になってくるんで、そうなってきたらああいう攻撃的な言葉をね、うん、吐く人がやっぱり強い部分がどうしてもあるのかなっていう。
そうですね。
その僕もね、あの人の事務所いたんで、どんな人やったんですかっていうことを聞かれること多いんですけど、
うん、
あんまりだからね、接点がほぼないんですね。もう、うん、橋本さんが公職に就いてて、僕がちょうど事務所入るタイミングで公職に知事になったタイミングやったんで、本当に直接喋ったのが、数えるほどなんですよね。十何回ぐらいしか喋ったことない感じで、で、政治的な話も、したことがないし、ただそのね、最初、司法修習生の時に、まあ、就職の面接みたいなのがあって、いろいろ求人を出してる事務所に、まあ、司法修習生回っていくんですけど、その時に、まあ、橋本さんの事務所行った時に、私は橋本さんと面談したんですけど、その前の日ぐらいにスポーツ新聞で、橋本弁護士出馬かみたいなのが出てたんですよ。で、僕、直接確認したんですよね。橋本先生、知事に出られるんですかって言ったら、いや、出るわけないじゃんみたいなことを言ってて、そしたら、2日後ぐらいに出てたんですよ。もう、僕は最初はもう、そういう人かっていうところから始まってはいるんで。
200% 出ませんとかね。
ね、言ってて。で、そうなんです。そもそもそこから始まってる人なんですかね。あの人は 200% 出ないって言って出た人で。でも、ただ、ね、初対面の印象がすこぶる爽やかなんですよ。
うん。
それがやっぱり。
そうらしいですね。
そうなんですよ。
うん。で、割と、その乱暴そうに見えて案外と丁寧でね。
そうなんですよ。
礼儀正しいっていう。
そうなんですよ。そのね、対外的には、ツイッターとかの言葉見てたら、年上とか、関係なくね、すごい暴言を吐いてる印象があるかと思うんですが、例えば、私がその勤務弁護士時代とかでも、別に墨田でも墨田くんでもいいわけじゃないですか。絶対墨田先生と言ってくるんですよね。だからそういう丁寧さはあるんですよ。で、例えば、そのね、あの人テレビとかたくさん出てらっしゃって、まあね、一緒になんかご飯とか食べてるときに芸能人の話になったりするじゃないですか。で、そういう人って、テレビちょっと出てたりする人って、芸能人を呼び捨てしたりする人も中にはいるんですよ、偉そうに。芸人とかを呼び捨てしたりする人がいるんですけど、そういう場でも、あの人は、キングコングさんって言ってたからね。 その、自分より年下のタレントとかでも、キングコングさんとかで、ああ、そういうところはきっちりしてるんだなという。だからそこの部分があるから、かえって、そのタレント時代に共演してた吉本の芸人は、あの人を支持するんですよね。橋本ちゃんええ人やないかみたいな。それが、その、大阪の政治にすごい実は、影響を与えてしまっていて、吉本のを中心とする、なんていうんですか、僕はいつも最近唱えてんのが、政教分離じゃなくて、政商分離を図るべきやと。政治と笑いを。
全く賛成、大賛成。
分離をしないと、やっぱ、特に大阪は、その、笑いがね、なんか、お笑い芸人何万票とか言うじゃないですか、昔からノックさんの時代から。それが昔よりも顕著になってる部分があるのかなと。その、昼の番組とか夕方の番組とかでも、そう政治的な話題をちょっと扱うワイドショーだったりとか、ニュース番組って、まあ、ニュース、一応ニュース番組って言っていいと思うんですけど、絶対吉本の芸人がいるわけじゃないですか。その人たちが、まあ庶民の声を代表するという体で話すわけじゃないですか。だからそれがね、
前にね、越前屋氷太さんと喋った時もちょっとそういう話題になったんだけど、やはりね、これ、どちらも不幸なんですよね、笑い芸人が、ああいうテレビのコメンテーターでね、政治的な話を、真面目な顔してやるとね、それお笑いってのはやっぱりそういうことを、そういう現象、政治的現象、社会的に通念だと思われてくると、全部をもう、外から笑い飛ばすのがね。
茶化すんやったらいいんですよね。
そうそうそう。
なんか単純に支持してたりとか、応援してたりするコメントをしたりする人が増えてるんですよね、その。
しかもテレビの中に出てくると、それはもう、割とちゃんとしたこと言わざるを得ないし。
今の時代ね、コンプライアンスとかっていう時代になったら、極端なこと言えないっていうのもあったとしても、お笑い芸人が一番普通のことを言っちゃってるっていうような。
そうなんですよ。
ねえ。
そうなんですよ。これは大きな問題だと思うな。まあ、吉本はそういうことを意図的にね、ある程度意図的にそういう方向に変えていってるのか、なんかよくわかりませんけどね。東京に進出するときにね。だから逆に言えば、まあ東京、大阪のエネルギー、力っていうものが何か全部そういうところに吸収されていってしまって、大阪が持ってる本当のね、エネルギーみたいなのがなんか失われていってる感じはするな。
そうですね。昔であれば、上岡龍太郎さんとか、はいはい、あるいは、それこそね、ひょうたさんであったりとか、はいはい、中島らもさんとか、はいはい、そういう、吉本ではない、
はい、
そういうお笑い文化っていうのが確実に存在したと思うんですよ、はい、僕の若い頃には。はいはい、もう今もうその非吉本文化っていうのが、ない状況で、で、かくいう私も吉本に所属してるというこの矛盾があるわけなんですよ。
オール巨人さんのところに弟子入りされたんですか、
はい、そうなんですよ、もともとは。
漫才やろうって言ったら何かきっかけがあったんですか？
漫才は、もともとお笑いがすごい好きで、はい、で、もう小さい頃からね、やっぱり関西で、京都で生まれたんで、もうそういうのが、まあ当たり前のようにテレビで見てて、ですごい好きで、でもその自分が演者になってやれるとは思ってなかったんですけど、その高校の時に、そういうテレビの企画で、巨人さんが、まあ視聴者に漫才を教えて、で、コンクールに挑戦させるっていう企画があって、で、それに、なんか、出たんですよね。その高校の時やっぱりずっと、一応進学校には行ってたんですけど、途中で落ちこぼれて、で、なんというかもう、ね、中学受験以来ずっとそういう成功体験がない、生活やった。ね、別に勉強もできるわけではなく、スポーツができるわけでもなく、ただまあ部室とかで、その、いろいろね、友達を笑わせたりとかいうことはしてたんで、で、なんかこれやったらできるんじゃないかみたいなのがあって、で、その企画に応募したら、そのまあ巨人さんと新助さんに、まあ漫才をすごい褒めてもらって、で、その時にも本当になんか、次の日から景色が変わるような、本当に、文字通りそういう体験をしたんですよね。
そうですか。
で、そっから、そういう、そのまま弟子入りをしてっていうような形で、一旦は漫才を志したんですけど、はい。で、
それが弁護士に、転換されるっていうのは何かまたこれ武器あったんですか？
それもね、よく聞かれるんですけど、なんかね、聞かれるたんびに、いろんなこと言うてるうち、なんか理由がわからなくなってきた部分もあるんですけど、なんかね、でも、その時思ってたのは、まあ、いろんな理由が複合的にあるんですけど、まずやっぱり、その、 実際に、オール巨人の弟子について、まあ、ナンバーグランド花月とかそういうところに出入りしてて、うん、その、まあ、阪神巨人もそうですし、文枝師匠もそうですし、文鎮師匠もそうですし、あの、二角さんもそうですし、うん、そういう方を見ていると、やっぱりその、あの、なんていうのかな、その、いい意味で職業選択の自由がない人というか、この国には職業選択の自由があるはずやのに、この人たちはもう生まれながらの芸人というか、ナチュラルボーン芸人で、そういう人たちがやっぱりその舞台に上がって何十年と活躍できる人っていうのは、そういう人なんだろうなっていう、その覚悟を感じるというかね、その芸人、あの笑い芸人っていうのはテレビで見てたらすごい面白い存在なんですけど、近くで見たら怖いんですよ、みんな顔が。その、
ね、
楽屋とかで舞台袖で見る顔が怖くて、もう覚悟を背負った人の顔で、で、自分みたいな普通の家庭に生まれ育って、別に経済的に何の不自由もなく育った人間が、普通のあんちゃんが、こういう人前で舞台に立つ芸っていうのはできないんじゃなかろうか、みたいなことを、ある時思うようになって、うんうん、で、そういう時にちょうど1995年やったんですけど、うん、まあ、ね、阪神淡路大震災もあって、うん、で、オウム事件があった時で、うん、まあだからちょうどね、だから吉本のその劇場とかやったら、もう漫才師の人みんなが、つかみで、ナンバーグランドサティアンへようこそってことをやってたんですよ。うん、で、何日目から、その、吉本から NG が出て、うん、ナンバーグランドサティアンへようこそと言うなと、うん、ほんまに巻かれるかもしれんみたいな時代やったんですよ。で、その時にやっぱり、なんぞ、そのなんか、ね、ノンフィクションよりも、フィクション、だからフィクションの世界よりも、ノンフィクションの世界の方が、おもろいんちゃうかなっていう部分もあったんですよね。うんうん、だから弁護士とかで、本当にその社会に対峙する、方が面白いんじゃないかなとか思ったんですが、結果的に今その社会に対峙するっていうような仕事はしてなくて、大事な仕事ですよ。お客様の大事な仕事ですけど、まあ、それぞれの家の相続とか、それは大事な仕事ですよ。離婚とか、その人にとって大事なことですから、を地道にやってるしかないんですけど、だからそんな時はなんかそんな風に思ったんですよ。その、なんていうか、ねえ、こう、社会に垂直に立つというか、お笑い芸人ってもう社会と平行に流れるもんじゃないですか。
そうですね。
だから垂直に立ちたいな、みたいなことを、カッコつけて思った部分もあったんですけど。
そうか。それで、まあ、その、橋本さんは、まあ、ある意味では垂直に立とうとしてるのかもしれない。ちょっと変則的な垂直かもしれないけれども。だから、まあ、独特の、まあ、少なくとも出てきた時には、独特のスタイルというかな、まあもちろんテレビからね、半分タレントとして政治家になってきたんだけれども、はいはい、あの顔つき、それからあの喋り方、ああいう発信力というのは、はい、まあ本当にもう垂直だからなんだか、社会にも正面からぶつかってきたという、
やっぱ
政治の世界に ね、それはありましたね。
私政治的には一切支持はしないんですけど、ただあの人は勉強熱心であることは間違いなくて、一度その事務所に来られた時があって、で僕は他のなんかテレビ番組のね、で事前アンケートとかあるんですよ。今回こういうニュース扱うんで、隅田さんの意見聞かせてくださいみたいなの来てて、でちょうどね、中国の著作権問題みたいなんで、中国の遊園地で日本のキャラクターをパクって、なんかそういうのがね、中国の遊園地でそういうのがあるみたいな話があって、それについての見解を尋ねられてて、でもその僕著作権の問題とか扱ったことないんで、いろいろ調べてたんですよね、本とか調べてたりとかしてたら、で、ちょうど橋本さんが来られて、で、隅田先生何してんのって言われて、いや、実はサンデージャポンという番組で、中国の著作権問題聞かれてて、調べてるんですけど、よくわからないんですよね、みたいな話をして、先生これどうなってるんですかって聞いたら、わかんなかったことがあったんですよ。で、あ、橋本先生分からへんねや、とか思ってたら、で、僕としては、まあ、次の日にスタジオ行って、その、八代弁護士いるじゃないですか。あの人、著作権の専門って言ってはるから、八代さんに聞こうぐらいの感覚やったんですよ。そしたら、その、僕がなんかね、他の仕事をしてて、携帯を何時間か見てなかったら、その携帯電話に橋本さんから留守電が入ってて、 そのずーっとね、その中国の著作権問題について語ってるんですよ。あの昨日の問題なんだけど、あれはこうでこうでこういう条約がこういうふうに関係しててこうなると思います。でそこ一旦切れて、あ、もしもし橋本ですけどってまた言ってるんですよ。これはこの人はそういう部分ではやっぱりすごい負けず嫌いで勉強熱心やなっていう部分はありますよね。
なるほどね。
その部分は。
なるほど。それわかる、わかりますね。あの、顔見てるとそういう感じはしますね。
そこまでやるかっていうぐらい。ほんで、後から調べたその日も橋本さん、ね、公務がいっぱいある日なんですよ。それやのにそれを調べてたりとか、うん、あるいはその仕事のことで、朝の4時ぐらいにも、うん、すごい長文のダメ出しメールが来てたりするんですよ。
うん、
であの僕たちは逆に感心して、朝の4時に起きて、こんな人に、人を罵詈雑言浴びせられる、その、なんていうか、エネルギーっていうかね、朝4時なんでぼーっとしてるじゃないですか。それがもう、ね、寝かけなのか起きてすぐなのか分かんないんですけど、そういうバイタリティは、やっぱり、なかなか稀有な存在かなと思うんですよね。
うん。だから、その、まあ、彼を見ててね、いつも思ったのは、はい、確かにちょっと人並み外れたある情念みたいなものがあるし、その情念をぶつけるその力もあるし、そういう発信力もエネルギーも何もあるんだけど、何もかもあるんだけれども、何かそれがどこへ向かって、それで何をしたいのかがよくわからなくって、そもそも本人にそれが分かってるのかなという感じがしましてね。
私が思うのは、あの人はそういうなんか明確な、例えば、国家的なビジョンがあったりとかっていうことではなく、おそらく自分の優秀さを、例えば自分がそういうある地位につくことによって、自分の優秀さを確認したい、アピールしたいっていうところにあるのかなと思っちゃうんですよ、どうしても。
だから大阪都構想もね、まあ、ある段階からはこれまあ本気になったと思うんだけども、本当に最初からそういう何かこう具体的なビジョンがあったとは思えないし、何かそれをやってどう、何の見通しがあったんだろうなと。
いや、それはそう思います。とりあえずそういう大きく変えることによってっていうことだと思うんですよね。
そうなんですよね。だからそういうことを、それを打ち出せば、ある程度動くだろうと思ってやったけど、まあ、途中からね、一遍動いてしまってゲームになってしまったから、それ勝たないとしょうがなくなって。
で、後からいろいろ後付けで勉強してはった部分はあると思うんですけど、最初のきっかけは本当に、先生おっしゃるような感じだと思うんですけどね。
だけど、それは今、現代のね、一つのやっぱりタイプなんですよ。だあらゆる分野で出てる、はい、人の上に立つ、とりあえず人の上に立って何かを、社会を動かすのかどうか、はい、まあ、仮に動かす人はね、だからやっぱり政治家の一つのあり方なんですよね。
うん、
だそれは先ほど の,、まあ、あのトランプ現象なんかと基本的にはいや同じ、根は同じだと思いますね。まあ、
世界で同時多発的にそういう人が現れてますよね。どっちかというと橋本さんの方が先じゃないですか。ツイッターで人を罵ったりとかっていうのが。
そうなんですよ。
ねえ、
だからあとトランプをする真似すれば
橋本さんも真似するよ。いや、可能性もありますよ。真似してる可能性も。でも本当にだから、ね、その橋本さんの、それこそね、橋本さんはその脱成長主義とかっていうのは、入れない存在だと思うんですけど、要はね、僕事務所いるとき揉めたりもしたんですよ、いろいろ。まあ、給料の話であったりとか、なんでなんかそういうので揉めたりとかしたときに、で、もう僕辞めますとかって言ったときに、あ、それだったら、まあ、隅田さんがやってる、まあ、メディアの仕事は、うちの事務所が間に入って、そう、タイタンっていう事務所を紹介したから、もう全部なくなるよ、それでいいのって言われて、いや、僕は全然いいですよ、と。全然いいですけど、ただ、その、オールナイトニッポンの2部をやってたんですよね、日本放送で。それはもう僕がその、タイタンとかに所属する前に自分がラジオ好きで、自分で応募して選ばれたっていう経緯があったんで、で、いや、このラジオは僕が自分で、その、タイタン関係なしに取ってきた仕事なんで、これだけは続けますよっていう話をしたら、まあ、ラジオっていうのは、格段にギャラが安いんですよね、テレビと比べて。で、いいけど、なんでそんなことをするのみたいな感じだったんですよ。もうその理解ができないっていう。うん、
そうか。
そもそも。
そうか。
その発想が、どういうことみたいな。
面白いね、それは。
だからその時に、もう、僕とは、まあ、相入れないのかな、という部分は。
とてもじゃないけど、最後、西郷さんなんてか指示できないね、橋本は。高森なんて大嫌いだろうな。
そうでしょうね。だから。
割に合わないことばっかりやってね。
いやと思います。やっぱり、合理主義者というか、っていう部分もあるのかなと思うんですよね。だから、
面白いね。
そういう考えなんやな、っていうのは、その時すごい、痛感した部分があって、
これちょっとね、今のそのまあ橋本さんってのは別に橋本さん個人がどうのこうの言うんじゃなくて、 今のやっぱり日本が生んだ一つのタイプだと思うんだけれども、安倍さんなんかとまた全然違うんですよね、タイプ。
これ
は
違うでしょうね、
安倍さんもっとお坊ちゃんでね、なんか安倍さんにもなんかあんまり政治的信念があるとも思えない、正直ってあんまり思えないんだけれども、はい、しかしかといってか安倍さんは何かものすごい情念だとかエネルギーマイナスのね情念があって、でそれでこれだけのことをやってる政治家ともちょっと違うでしょうね、おそらく。でその橋本さんのように割に合わないことは絶対やらないと、でまあその金を尺度にしてね物事を考えるっていうのがまあ基本的なスタイルになっていて、でこれやったらどれぐらい儲かるだろうっていうような発想がどうしてもある。で金と力を手に入れることがね、権力を手に入れることがそれが自分の存在の証になるというふうなね、こういうあり方というのはまあ、昔からそうなんだけれども、昔はもうちょっとそこをブラートに積んでたというか、むき出しにはしないんです。それをちょっと隠して、
そうですよね、
もうちょっとうまいこと やるとかね、もう少しそれを一つのルールにしていくとかね。
今の時代は、そういう、なんていうのかな、その眼臭っていう部分が、ない方が、
そうない方がかえってそれが受けるような、面白いやないかと、本音言ってるやないかと、
そうなんですよね、
本音でやってるやないかみたいなね、でそれが先ほどのツイッターとかインターネットとやっぱり若干関係してるでしょうね、
だからそれこそね、例えば作家もまあツイッターとかで自らやっぱり自分の本を売る時代なんですよね、昔では考えられないじゃないですか、それを自分でこんな本が新しく出ましたとっていうことをやっていかないと売れない時代で、でもそうなってくるとなんていうかね、やっぱりもう僕もね、例えばこの番組の告知とかするんですよね。でも自分で自分を告知するって結構恥ずかしいことで、本当は本来恥ずかしいことなんですよね。でもそういうことをもうしていく時代になってきてて、でそれがもう当たり前になってきてるうちに、なんかね、どんどんそういう本当に慣習というか、あれがなくなってきてる部分があると思うんですよね。みんなが結構その自分のイベントに来て得た褒め言葉とかを、それこそリツイートしていったりとかして、それをすることによって次の客を集客してみたいな。例えば僕もラジオ面白かったっていうのをリツイートしたりしてるんですよね。でもそれっていうのは僕面白いラジオやってますっていうのは、これ本来恥ずかしいことなんですよ。僕幼い頃習った恥ずかしいことのはずなんですよね。だからそれが、なんていうか自分で自己発信情報できる代わりに、それと引き換えにそういう部分を失っちゃってるのがあって。
それはかなり大きな、現代の特徴だという気がしますね。で、要するに自分で自分を演出して自分を売り出した方が勝ちになってしまう。
そうなんですよね。
で、そのことが、おっしゃったように恥ずかしいっていう感じがもうなくなってしまってるっていうのはね。どうしてこういうことだったのかよくわかんないんだけれども
だから僕はその SNS っていうのは本当に人格を可視化させるツールやと思うんですよね、そういう意味ではそういうどうしてもね、眼臭のないところとかみんなが今のタレントとかは、まあ、みんな SNS やってて見せることによってやっぱりあちょっとかっこ悪いなって思う部分もあるじゃないですか、そういうのを見て、でそうなってくるとやっぱりその昔ほどのカリスマは現れないくなっちゃうと思うんですよ、結果的にそういうこともあって、だからビートたけしとかタモリとかさんまさんとかがカリスマ前としてビッグスリーとか芸能界で言われてたのは、それが今も何十年と維持できてるのはやっぱりそういうのがない時代で幻想を維持できた部分があると思うんですよ ね、
そ, うね、それに今から考えたらビートたけしだって大変な眼臭をちゃんと
そうなんですよ、
持ってるし、それをちゃんと表現してるよね。
だからあの人は
さんまで最後そうですよ、
さんまさんとかって結局すごい眼臭のある人なんですよね。
そう自分がやってる、自分はこんなことしかやってませんみたいなね。
だからそうなんですよね。だからそこが、もしでも今の時代に、ね、さんまさんとか、たけしさんとか、たもしさんが若かったらツイッターとかしたかもしれなくて、自分のイベント告知しちゃったかもしれないですよね。そしたら多分今みたいな、そういう、なんていうんですかね、幻想を維持することもできひんかったやろうし。
そうね。そういう意味でそうか。あの人たちが未だに残ってるってのは、どっかそういう慣習が。
そうなんですよ。やっぱ慣習って大事ですよね、その辺の。
ものすごく大事だと思いますね。いや、それはね、お笑いの方もそうかもしれないけど、それ学者でも同じことが言えてね。今の若い があの学者というか学者の卵ぐらいの連中とね、やっぱり何らかの意味でメディアにやっぱり出たいんですよね、はい、で僕らはねその頼まれて、まあ、いろんなところが要請があって、まあ、テレビも何とか出たことがありますけど、テレビも僕は全然全く出たいって自分から思ったことないんですよ、だいたい人前に顔をさらすとな嫌なんだよね僕なんかは。で 街歩いてたって誰かに声かいけない声かけられるのも嫌だしね、まあ、あなたはもうここまで来たらそんなこと言ってられないかもしれないけど、基本的に僕らそういうこと嫌なタイプなんですよ。でだけど若い連中はやっぱりテレビに出るってことはものすごくたあの名誉あることだというふうに思ってるしね、中にはやっぱり出たい出たいっつってテレビ局に売り込むやつだっているんで、
学者でも学者でねあのたくさん出てらっしゃるということは何らかの方法で売り込んでるわけですもんね。
そうです、うん、それはもう何人かね名前出てきますけどね、すぐにね、まあ、だけどそれは多分格としてやっぱり学者とか知識人とかものを書くチャンスがあるものはやっぱりそういう種類のものとはまた違うところでやるべきだっていう、何かどっかに一線を引いとくべきだという感じがします ね。でそれは先ほど の政治と笑いの分離でね、はい、もちろん笑いタレントはこれは出ないと、出るのが仕事ですからね、出るのは当たり前なんだけど、だけどどこかでその真面目な政治談義は真面目な形では少なくともしない、
そうですよね、
やるならそれひっくり返して、
茶化すんであればね、
茶化してやる、だからお笑いの方に持ってきてやる、自分が政治の方に入ってくるんじゃなくてね、っていうそういうどっかで守らなければならないものがあって、守らなければならないものを守るかどうかっていうのが、それが礼節というか慣習というかね、でそういうものだという気がしますけどね。でそれと自分がやってることはそんなに大したことではないという、まあ僕はそういう意識が非常に強いんですよね。言葉ってのはものすごく大事なものだけれども、同時に一つのインチキですよ、はい、心にもないことをいくらでも言葉で喋ることもできるし、はい、まして書くことはいくらでもできるんですよね、でちょっと書くのいいことも言うこともできるし、なんか今の先ほどのインターネットでウィキペディアかなんか調べれば、それなりの情報が入ってきて、でそれをつなげれば少し書くのいい話ぐらいはできてしまうわけですよ、ただそんなものはただその場限りでね作ったもので、だけど学者ってのはそういうことを割とやろうと思ったらできるんですよね、で極端に言えば学者のやってる仕事ってのはもう全部がそういうものだとも言えなくもないんですよね、そういう言葉でやっていて、物を作ってるわけじゃない、
はい、
で物を作って何か日本経済に貢献してるわけでもないし、はい、世界平和に貢献してるわけでもないしね、でそれはあの官僚の皆さんってのは僕はあんまり好きじゃないし、いろいろ問題があるし、最近どんどんおかしくなったけども、まあ彼らはそれでもやっぱり無駄なこともものすごく多いけれども、だけど大事な仕事も同時にやってますよ、でそれが失敗したら国家が転覆するような大変な仕事もやってるんですよね、はい、我々一切そんな仕事をやってないですよ、でそれはちょっとどっかで自覚しておかないと、だけどその範囲の中ではやりますよと、その中では一応やりますよ、それはお笑いだって同じことだし、学者だ知識人だと同じだと思うな。
でもそのやっぱりでも学者とか知識人っていう人は、そのでもこういうある事象があった時にこういうものの捉え方もできますよという、普通の人では気づかない視点を提示するっていうのは学者の仕事やと思うんですよね、
なるほど、
そういう意味ではそのね、私もね弁護士としてテレビ出ることはあるんですけど、そのテレビで要求されるっていうのをことっていうのは、その新たな視点とかじゃなくて単なる情報でしかないんですよね、この場合懲役何年ですかとかね、っていうようなことで、それってもうそれこそインターネットで調べたらわかることやったりするんですよね、でもその弁護士が弁護士としてメディアに出る意義がもしもあるとすれば、それこそ僕らの仕事っていうのは、ある、まあ夫婦の妻から依頼されて、その離婚の事件やとして、妻から依頼されたとして、まあ妻の代理人になることあったとしても、夫から先に依頼を受けてたら、夫の代理人になったりするんですよね。その時は夫視点でその問題を捉えて、っていうようなことで、やっぱりそういう視点、違う視点の設定をすると。いうようなことが、反対当事者の立場に立ったらどういう見方ができて、どういうふうに理論を組み立てれるかみたいなことができるのが、弁護士の特性やとは思うんですよね、本来は。でもそれは要求されないんですよね。だからラジオであればいろいろ内田監督の気持ちに立って話すこともできるわけですよ。
なるほどね。
それができるんですけど、テレビだともうそうじゃなくて、この場合懲役何年ですかみたいなとこに留まるんで、 あ、そう、これを、もう、あくまで、その、弁護士役でしかないですよね。
なるほど、ね。
その、法律の専門家が、法律の専門家として語ることによって、その言葉に意味を持たせると。うん、でも別にテロップで懲役何年ぐらいで出しても同じなんですよね。うん。うん、だからその役でしかない部分があるのかなとかって、
う
ん。
それはね、学者とか知識人はね、もうそれも全く同じ問題を多分抱えていて、
はい、
おっしゃるように、学者や知識人の本来の役割は、まあ、社会的な通念はこうなってるけれども、はい、ちょっと見方を変えればこうだろうとかね、もっと長いあのタイムスパンで考えれば全然違うだろうとか、はい、でそういうことをきちっと言えるのが本当は学者や知識人の役割だというふうに、はい、まあ、僕は思うんだけれども、実際は全然それは違いますよ。実はそれは経済学は経済学、政治学は政治学なのに、ね、はい、社会学は社会学、はい、こう 物理は物理の話があって、はい、みんなそこのドクトリンの中で喋るんですよね。だからもうこの経済学からの、経済学からの視点はこうですと、いう話しかできなくって、
はい、
で、その経済学の視点が合ってるか間違ってるか、この場合適切かどうかっていう、そういう議論は、はい、一切できないですよね。その外に立てないんですよ。はい、だからそれは今の、あの、学者、学問、知識人の非常に大きな問題で、みんながどっかの専門家になってしまっていて、で、その専門的なものが正しいかどうか、まあ、正しいかどうかは別としても、適切かどうか、今この時代に合ってるのかどうか、はい、そういう、うん、その外の視点がないんです、うん、それは立てないんです、で僕の場合はあの幸か不幸かあんまりそういう専門性が非常に低いというか、あんまり僕は特定の専門家にはなってないんでね、まあ、経済学も政治学も自分なりに好きなように勉強してきて、はい、それを自分なりにこうまとめてあの一つの現代文明論みたいなものをやろうとしてるんですが、はい、でそういう、それだと割と自由にものが言えるんですよね。ちょっと経済学者の考え方がおかしいだろうと、で政治学者の考え方がこの場合には合ってないだろうっていうふうに言える、はいはい、一般的にはそれはもうものすごく難しいですね。だから専門家としてしか発言できなくなってしまっていて、
はい、
でそういうことがテレビでもそうだし、テレビでもそういうことを求められるしね、はい、で政策あの内閣に関与した場合にも内閣ではそういう立場からしか喋れなかった、じゃあお前のその立場がいいか悪いかって どうして言えるんだって、誰も言えないんですよね。それは現代社会のちょっと一つの怖さですね。
結構喋ってますね。40分ぐらい、
あ、そう、はいはい、
こうあの対談のあれとしてはもう十分大丈夫なんですか、あの京都新聞の対談の内容としてはもう OK ですか。いや、非常に楽しかったです。今日はいろいろお話を聞かせていただいて、
ご所存本当にもう
あの勉強になりました。またこれからもいろいろ教えていただければ。
いや、もうぜひ
お願いします。またゲストにお越しいただければ、
いいですよ、また
それ、はい、
あのそれよりあの、あ、渡辺君とはどこで知り合ったの？
あのね、この番組の、あの、リスナーなんですよ。東洋経済の渡辺さんっていう方がいらっしゃって、その渡辺さんが、あの、そうですよね、先生の、
担当
者なんですよ
ね、
まあ、本を、はいはい、東洋経済で。で、それで、渡辺さんが、先生に紹介していただいてという形です。そうなんですよ。なんか最近よく遊びに来られるんですよ。その100万遍の事務所に。
あいつなんかよう知ってるな、いろんなことを。
ねえ。でも先生も結構芸能ゴシップも好きやってお聞きしたんですけど。
そうですね。
あ、そうですか。
そうですね。だからさ、インターネットのおかげで。
もうそういうのも好きなんで、またそういう話も今度は。
あ、そうだね。ちょっとそれは聞かせてください。
はい。というわけで、今日ですね、今日の放送は6月7日放送の隅田隆平の蛤御門の編ポッドキャストとラジオクラウドでした。今日のゲストは京都大学心の未来研究センター特任教授の佐伯啓史先生でした。長い時間ありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。